皆さんおはようございます。あやです。このチャンネルでは16回イメコン診断を受けた私が中学校教員を退職しイメージコンサルタントとなって服選びやスタイリングについて話をしています。今日もよろしくお願いします。先日16回の診断について振り返りと総括を終えたんですが、そもそも16回もイメコンを受けた理由は何かというと、仕事復帰の服選びだったんですね。でもこれってちょっと不思議じゃないですか。だって、子供を産む前にも仕事してたわけだし、仕事服を着てたわけじゃないですか。でも子育てをして仕事復帰をするタイミングで服がわからないってなっちゃったんですよ。今日はこのタイミングで服選びがわからなくなってしまった理由について考察をしていきたいと思います。これ前にも話したんですけど、出産をする前はアクシーズファムっていうリボン、フリル、レースみたいな曲線、可愛らしいテイストが強めのブランドを着ていました。そういう感じの服が好きだったんですね。で、妊娠した頃からなんかこう妊婦としての理想の装いみたいなものを私は探し始めました。なんか雑誌見たり、インスタ見たりしながら最終的に着地したのがリンネルっていう雑誌わかります？リンネルみたいな、なんかこうほっこり、なんか幸せ妊婦みたいな、なんか森ガールっぽい感じ、ちょっと森ガールわかりますかね？はい。そんな感じのね、装いに妊婦の時には着地して、それが理想かなって思ってました。で、出産前に服を買ったんですよ。出産してお腹がぺったんこになったら、なんかこのスカート履こうと思って、かなりね短めの丈の花柄の可愛らしいスカートだったんですけど、いざね出産して自分が体型が元に戻りつつあった時にも、いやーなんか気持ち的にもう全然違うじゃんって思って、そう、そのスカートはね一回ぐらいしか結局履けなかったのかな。だから妊娠出産挟んでかなりこう自分の心境が変わったっていうのは本当に大きかったなと思っていて、でライフスタイルもね当然変わるわけですよ。動きやすさとかね、あとこう子供がねミルク吐き戻して汚すとかね、そうするとやっぱりこうテイスト機能性がかなり変わってくるんですよね、装いに対してね。で、当時の私の楽しみは、実家に帰った時に実家に子供を預けて近所の GU に行ってね服を爆買いするっていうのが本当に楽しみで、なんかその時の服選びって多分こう前にも話したような雑誌ベリーに載ってるような、なんかおしゃれなママをプチプラで真似するみたいな、たまにこうあのユニクロ GU のテクニックみたいな特集とかあるじゃないですか。なんかああいうのも参考にしながら、なんかそういうなんていうのかな、あの雑誌とかに載ってるもののイメージとか、あとなんとなくですよね、もうなんとなくっていう感覚で服を買い漁っていましたね。そんな感じで子供と過ごすときは別になんとなくのプチプラ服でいいんですよ。ぶっちゃけ誰にも迷惑をかけないし誰も困らない。ただこれが仕事復帰になってくると、見られ方、見られた時のイメージね、こう社会に調和してね、あの装いを整えていかなきゃいけないから、こう今まで子供と過ごして支援センターとか公園に行ってた時とはもう全くね、あの求められるものが違うし、正直わけわかんなくなっちゃったんですね。見られるっていう視点大きいですよね。なんか本当に夢中になって子育てしてる時ってもういいんですよ。行く場所行く場所、みんな必死に子育てしてる場所にしかぶっちゃけ行かないから、だから気になんないんですよ自分自身も。でもこれ子供から離れて一人の人間として社会人として職場に出ていくっていう時、やっぱ見られ方ってめちゃくちゃ重要になりますよね。で、当時その仕事服っていうのが、あの妊婦時代のリンネルとかママになってからのベリーみたいなバイブルがなかったんですよ。まあ今思えばね、あのオッチとかあるじゃんって思うんですけど、当時の私は全然ピンとこなくて、すっごい仕事服に苦手意識がありました。 うん、子供顔だしね、大人顔じゃないし、だから子育てカジュアルは得意なんですけど、仕事服っていうのは本当に難しくて、もうなんか藁にもすがりたい思いでイメコンに行くっていう経緯なのかなと思います。で、私今でも鮮明に覚えてるのが、その仕事をするってなった時に、子供と離れて子の自分、一人の人間として社会に戻るってなった時に、え、私自分のことわかんないってなんかすごい思った記憶があって、ディズニーのね、私ディズニー大好きで通ってた時期があったんですけど、私ディズニーのデイジーダック以外自分の好きなもの全くわかんないやって、なんか服選びの時かな、なんかもうその自分に対するわからなさにすごいゾッとした経験をしたの。あの感覚を今でも鮮明に結構覚えてて、いや、好きがわからないって結構怖いんですよ。ちょっとこのメカニズムをね、ちょっと考察させてほしいんですけど、私なりに。はい。もう、妊娠、出産、子育てっていう段階を踏んで、どんどんどんどん自分のことを後回しにするじゃないですか。うん。子供のこと優先しますよね。家族のこととか。そうするとね、自分がどう思ってるとか、本当は自分がどう感じてるとか、本当だったら自分がこうしたいっていう自分の感覚や意思からどんどん離れていくんですよ。でね、そうなっていくと、どんどんその感覚そのものっていうんですか、自分の好きとか自分の思い、自分の意思を信じていいっていうことそのものにも、なんかこう自信がなくなっていくんです。だから結果、似合うもの教えてくださいっていう、私のね、イメコン沼みたいな形で受け身になって、正解を外、そのイメコンのスペック結果に求めてしまうっていう経緯なのかなと思います。だからね、どんどんどんどんママである私っていうのが一人で進んでいって、で、このあやかっていう感覚がどんどんなくなってくんですよね。で、仕事復帰するときに彩香を取り戻さなきゃいけないってなって、え、でも彩香どこ行っちゃったのみたいな感じで、何を着たらいいかわからなくなっちゃったっていういきさつなんですよね。だからこれ難しい言い方すると、まあ、産後のアイデンティティ喪失、ね、記憶喪失的な感じのアイデンティティ喪失、こう自分らしさの喪失、子の自分の喪失、うん、ママっていう肩書き、価値観、考え方、感覚に全てこう飲み込まれて分かんなくなっちゃったっていう感覚ですね。で、これ環境がガラッと変化したりとか、あとやっぱり子育て層に多い現象かなって思ってます。あとね、他者評価、周りからの見られ方を意識して、うん、そればっかりで自己決定をしてきたことの積み重ねがあると起きがちです。本当の私は何を望んでるんだろうとか、本当の私だったらどう答えるだろうっていうのがなくって、こうもう他者の感覚、社会の感覚、そういったフィルターを通して全ての自己決定、判断をしてると自分に帰れなくなっちゃって、うん、なんか迷いが生まれてしまう、あの服選びの時とかにっていうことが起きるのかなと思ってます。だからね、私はよく言ってるんですけど、ファッション迷子、何を着たらいいかわからない迷子っていうのは、もう自分自身のことがわからなくなってしまっている。うん。だからファッション迷子は自分迷子なんですよ。で、私はこの自分っていうのを取り戻すために16回もイメコンを受けて、で、いろんなタイプ、スペック、うん、こう予想を、予想のたびにトライアンドエラーしてきて、うん、あとなんか男の子ママだからとか先生だからっていう自分へのなんかこうあるべきっていうスタイルとかも全部全部一個一個確認して、本当に自分がそれを望んでるのかっていうのを、うん、なんかこうテイストを変更しながらたくさん考えて、いろんなブランド、いろんなお洋服、お店にもこうどっぷり使って、本当に本当に私が好きで着たいものって何なんだろうっていうのを何回も何回も考えてきて今があるんですね。 ここまでに来るのに、もうイメコン16回受けてるし、で、服もマジでもうめちゃめちゃ買ってるんですよ。だからね、もう時間とお金がマジでえぐいです。なんか語彙力なくてすいません。そう。もうやばいです、本当に。だから、なんかそうはやっぱりみんなになってほしくなくて、でも、いいよ、私。別にそんなに、あやほどこだわってないし、あやがこだわりすぎておかしいんじゃねって思うかもしれないけど、でも、鏡の前でもやもやしたりしてないですか？クローゼット開けてときめきますか？あー、なんか断捨離しないとな。あー、今日もときめく服ないや。なんか、全然ワクワクしないな。服選びだるいなって思ってたら、やっぱり、それはもやゼロじゃないじゃないですか。明日何を着たらいいんだろうとか、私は本当は何を着たいんだろうっていうところにこう向き合ってお手伝いできるのが、私の多分一番こう仕事として幸せなんですよ。だって自分のアイデンティティ、こう自分らしさをこう支えてくれる服身にまとって好きってなったら、マジで毎朝テンション上がりますもん、本当に。私はそのファッション、服選び、装いに支えられて、あの中学校時代、中学校の教員時代、嫌だった、行くのが嫌だった時も、たくさん支えてもらったんですよね、服に。パワーをもらってきたんですよね。なんか、そんなハッピーになれる魔法の手段が、毎日の習慣の中に、要素としてあるのに、使わないってめちゃくちゃもったいないなって、本当に思うんですよね。だからクローゼットを開けて自分に問いかけてみてほしいんですよ。なんかその服にときめいてるのか、本当にモヤモヤが何もないのか、何もなければ毎日ハッピーならそれはそれでめちゃくちゃいいことだし、でもちょっとでもなんかこう引っかかりがある、こう霧が晴れない感じがあるんだったら、なんかぜひお手伝いしたいなって思ってて、大丈夫です。ライフスタイルとずれたこととか全然言わないので、もちろん、大切にしたい価値観を一緒にこう掘り起こしながらっていうのかな、一緒に整理しながら服選び、似合うと、あとその自分大切にしたい価値観のすり合わせでスタイリングをしていくので、ぜひ頼ってほしいです。私の16回と、あと莫大な服の購入トライアンドエラーが誰かの役に立つと信じて、私は今日も発信しています。はい、今日も長くなってしまいましたが、今日もご視聴ありがとうございました。